というわけなんですけども、
はい。
いや、てっちゃんさんだけにいい格好はさせれないっていう。
え、俺だけいい格好したい。
な、やめてや。
え？
てっちゃんさんだけにいい格好はさせられないので、
うん。
あの、僕も実は、あの、夏になってか9月、
うん。
なんですけども、行ってきまして。
あの、乾杯。
あ、乾杯。あの、
朝日スーパードライを。
朝日スーパードライ、ロング缶に変えたんですか？
はい。ちょっとね、切り替えました。
僕は相変わらず水割り。芋焼酎水割り。芋焼酎水割り飲んでたから、てっちゃんさんの話に臨場感あったっていうのもあるんですよ。
じゃあ、これから、あの、洗練されたクリアな聞き応えになりますね。
いや、僕も久々じゃないんですけど。
うん。
いや、久々やね。
久々よね。
あの、香川県で一泊したろうと思って。
ほぉー、あの香川県に絶対に一泊しない豚尾さんが、
なんか日帰り。まあ、僕といえば香川県高松とか日帰りみたいな。
うん。日帰りプロじゃないですか。
日帰りするのにまたちょうどいいし、日帰りしたら18切符とか何でもむちゃくちゃ安くつくんですよ。
うん、うん。
めっちゃ得なんですよ。東京、大阪間より得ぐらいの。
嘘みたいね。
うん。だって日帰り。
豚さん説明しないと、ちゃんと。
それ説明いります？あの、18切符って乗り放題じゃないですか。
うん。
で、18切符って、要するに1日で行けるとこまで行ったら得っていうことですよね。
うん。
あ、じゃあもう、ものすごく素人に説明するみたいに説明していいですか？
いや、みんなそれを待ち望んでますよ。
青春18切符って5回使えるんですよ。5日間。
お、うん。
5日間もしくは5人が使えるんですけど。
うん。
その、例えば、てっちゃんさんと僕でどっか電車乗りたいなっていう時に。
うん。
こう5つのハンコ押すところがあって、うん、じゃあ駅員さんがてっちゃんさんと豚尾で行くのねって確認取って、うん、2つハンコ押しちゃうわけですよ、
うん、
5回中の2回をその日にてっちゃんさんと僕とで同じ旅行したら2回分消費して旅行しましたみたいな。
はいはいはい。
でその日付の間は乗り降り自由なわけですよ、 JR、
うん、
全線全線っていうのがもうすごいんですけど、はい、でもまあ一人旅の場合は1日あたり1個じゃないですか、
はい、
ポンポンと。で例えば先ほど言ったみたいに東京大阪間っていうのを移動したら、
うん、
通常なら8000数百円かかるんですけど、
うん、
青春18切符っていうのは1万1800円とかで売ってるものなので、
はい、
1人やあの 1回分1日分って2300円とか、
はい、
2400円とか、もうその辺あの僕金券ショップで買うから多少安くなるから、
うん、
2300円やとしてください。
はい。
まあ、200円の時もあるけど、まあ300円としてください。そしたら8000円とかの区間乗ったら、うん、なんぼ得ですか？
え、なんぼ得になるんですか？
いや、もう丸投げか。そのまま跳ね返しましたね。エイジスリフレクターみたいに。
跳ね返しました、今。
いや、6000円ぐらい得になるわけですよ。
そんなに？
はい。だから6000円得したわーって言ったっていいわけですよ。
うん。
で、大阪から香川県高松まで4時間ぐらいかかるんですけども、
はい。
この区間片道乗ったら4000ちょいかかるのね。
4000もかかるんだ。
はい。まあかかるんですよ、意外に。
へ
え。橋渡ったりとかもあってちょっと高いっていうのもあるんですけど、
うん、
まあ何時か4000ちょいかかりますと、
うん、
その日のうちやったら、
うん、
青春18切符1回分でいけるわけでしょ。
うん、1回でいける。もう4000、1万円得してる。
で買えるじゃないですか。
うん、
もうこれだけで8000超えるんですよ。
うん、
東京大阪に匹敵するってのは分かりましたよね。
わかった。
で、しかも、 日帰りやったら、
うん。
ホテルもいらんわけですよ。
確かに。
そしたらその日帰りの魔力っていうのになかなかこうしきれないっていうのはわかります？
確かに強いわ。
まあ、散々遊んでですよ。
うん。
で、その日のうちに、もううどん食ったし、お腹いっぱいになったし。
うん。
まあ、言うたって2時間うどん食い続けてみなさいよ。
2時間うどん食い続けて、なんか、なんなのそういう、勝負でもしてるのかってなる。競技競技
自分追い込みすぎですよね。
2時間うどん型勝負みたいな。
それなんかもう、お家に帰りたいよって。
うん。
そんなことでもしようものなら、別にうどん食わんでもいいんですよ。他のことしてもいいんですよ。うん、いいけどなんか行ったらうどん食いがちじゃないですか。
食いがちね。
で、てっちゃんさんも前、前フェリーやったけど、
うん。
僕ら行きましたよね。
行きましたね。
あの時もちょっとうどん食ってたらしまいにお母ちゃんってなってきたでしょ。
なってきた。
もう帰ろうや、みたいな。
普通に一泊したかった。
もっと寝たいみたいな。
寝たい。とにかく寝させてくれっていう。
うん。でも、僕はあの時、てっちゃんさんを寝かせずに、とにかくうどんを詰め込むことだけを強要したんですよ。
ほんとよ。レイプよ。うどんレイプ。
まあでも、そんな僕も、何回かはでも実際、高松とかに一泊してることはあるんですよ。
はい。
ホテル取ってね。でも今回も、久しぶりに高松一泊も悪くないなと思って。
うん。悪くないよ。もう俺4泊ぐらいしたいもん。
したでしょ。実際その、のんびりできりゃ、何もでも飲むにしたいんですけども。
うん。
一泊限界やと。
はい。
でも、それじゃあつまんないってことで。
うん。
青春10ヶ月切符が、2回分残ってたから、うん、行きと帰りでちょうどつじつま合うじゃないですか。
はい。
でもね、僕、一計を案じて、
うん。
さらにその前の晩に、姫路スタートにしたいっていう。
なんか贅沢な旅ですな。じゃあ、姫路にも一泊したってこと？
そう。
差しがあるよ、俺も。ようやくちょっと分かってきたわ。
姫路の始発で行きたい。
行きたかった。
うん。どっちにしろ、香川一泊にしたって。
うん。
二泊旅行気分を出したかったんですよ。
うんうんうん。わかるわかるわかる。
で、姫路に行ったらもう10時前なんですよ。
うん。
10時前でもいいって。
うん。
ホテル取って、姫路の街を、ちょっとでもブラッとして。
うん。
今晩は姫路に泊まるかって。
うん。いいね。
僕が行けるもう時間って言ったらもう、ほんと、どうやったかな。あ、9時かな ?9 時過ぎぐらいですかね、姫路着いて。夜の。
はい。
で、ギリギリ姫路駅ホームの、招き食品っていうとこがやってる、
はい。
駅そばっていう店が、開いてたーっていう。
ああ、待ったなし感がありますな、
そう、開いてた、まだやっててくれたって。
うん。
で、早速その、駅そばっていう、この駅そばも説明すると、
はい。
うどんでもない、そばでもない、駅そばっていうものなんですよ。
え、何それ
も
っとわかりやすくせ、うどんでもない、そばでもない、駅そばっていう、駅そばっていう、食べ物
そう、食べ物、一応姫路名物。
そんなんがあるのね。
あんねん、でも前、てっちゃん大阪来た時に阪神の地下で食べへんかったかな。
食べたけど、ほら、忘れちゃうから、俺。ファインディングドリーのドリーだから。
うどんじゃないんですよ。
うん、でも蕎麦でもない。
そう、蕎麦って灰色っぽいあるじゃないですか。
はい。
あんなんじゃないねん。で、かといって中華そばでもないんですよ。
なんなの？
駅そばっていう謎の麺類。まあだから、てっちゃんさんなんかヒューヒーって。
あ、ごめん、ちょっとベイプを。ごめんなさい。
駅そば。
へ
ぇー。天ぷらとキツネとかあるわけですよ、もちろんね。
うん。
でもそこしか作ってない駅そばっていう謎の麺があって。
うん。
で、それやってたので、しかも僕はタダ券持ってたので。
何タダ券って？
いや、駅そば一杯無料で食べれますみたいな。
え？何？駅そばみんな知ってるの？これ聞いてる人も。
わからん。関西の人だったら結構知ってるかもしれない。
え、沖縄そばがそば粉作ってないけど、使ってないけど沖縄そばみたいなもん？
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。そう。
うん。
そうなんですよ。あの、駅そばって沖縄そばみたいなもんでもないねんけど。
うん。
麺の形とかは沖縄そばみたいな感じではないねんけど、なんか中華そばでもないっていう、もうめっちゃもどかしいものなんですよ。
うん。
でも他の部分は全部あの、うどんとかと一緒。
うん。
だしとか、具とか。うん、まあ、多少変わった具も用意して、それはその店が勝手に用意してるだけだからね。
うん、
で、しかもその店が駅そばっていうものを発明して、しましたって言って、
うん、
名物にしてて、招き食品の駅そばって言っても、姫路とかその周辺のホーム行ったらなんかみんな食いがちなんですよ。
はい、 はい、はい。
で、僕も食いがちなんですよ。
うん。
で、あー、まあこれ駅そばやねって言って。
うんうん。なんか、美味しいってわけでもないけど、まあ、食いがちな食べ物って感じか。
もううどんとかそばとかと一緒のものやからね。
それ美味しいよね。
美味しいへんけど、その、駅そばの麺がことさらうまいってわけでもないところがまたもどかしい。
もどかしいな。でも、うどん。全然香川にたどり着けないのがもどかしいわ、俺。
いや、まあ、その、なんか200巻出したいがゆえに、
うん。
遅い時間に姫路来て、で、今まで泊まったことないホテル予約して、
うん。
やったーって
。もうこれでゴール感があるよ、確かに。
ある。あの、ビジネスホテル、安いビジネスホテル取りましたと。
うん。
何倍だろうな、3000円とか4000円とかそういうやつですよ。
うん。
取りました。んで、荷物も置いて。
うん。
もう遅い時間ですけど。あの、姫路の夜の街に、実はあの、姫路一泊っていうのも初めてなんですよ。
ほう。
あんだけ。
初めて尽くしじゃん。
そう、あんだけ、あの、姫路ってもう、何かと西の通り口やから、うん、僕もう行き倒してて、姫路で飲んだこととか、なんぼでも、10時ぐらいまで飲んでた時とかも、あるぐらいの話なんですけど、
はい。
で、一泊とかっていうのも初めてなんですよ。近すぎて逆にしないっていう。
あー、俺が茶炭で一泊しないみたいなもんだね。
ないでしょ、なかなか勇気いるでしょ。
勇気いるよ、めっちゃ。だって沖縄県内で。だったらなるべく帰りたいもん。
そう、帰りたいってな
る。でも、ムタオさんの場合、姫路だからね。
そうそうそうそう。
県違うからね、まず。
そうそうそうそうそうそうそう、そう、そう。
てか、近くないから、全然大阪から、兵庫だよ。姫路遠いわ。
あの、兵庫の岡山側の端っこの方って考えてもらえば。うん、あと、あいおいとかがお好きったらもう岡山。
一泊して、全然。
でもしないんですけども、もう。
てか、そこで飲むのがまずやばい。
うん、やばいでしょ。
やばい。だからみんな豚尾さんのこと、あれなんだろうな、好きなんだろうな。
どういうこと？
いや、普通やばいからやらんじゃん。
なんそれやばいから。
わざわざ姫路に飲みに行くって、やばいでしょ。
姫路の美とかって抜かしてる時点で。
そうそうそう、抜かしやがるってこいつって。適当なこと言いやがるって。で、実際に行きやがるみたいな。
姫路はもうしょっちゅう飲んでますからね、姫路。その18切符だのなんだのっていう。18切符ない時でも行きますからね。
18切符ある時でも行かん人が大半でしょ。
そうかな。
そう。
うん。でも姫路城って言って国際的にはあの、観光地としてすごいんですよ。
ダメ、今国際の話はしてない。
いや、外人
大阪の人とか、広島の人とかの話なの。
大阪の人に姫路に旅行行こうやとかって言っても、うん、ときめかないみたいな感じ。
ね。
姫路に飲みに行こうとか何言ってんのってなる、そら。
じゃ、ちょっと宮崎飲みに行こうぜって、ホルモンつぼやに行って。
あ、それは普通に旅行として成立するものじゃないですか。
じゃあなぜ 大阪、兵庫は成立しないのか。
同じ兵庫でも、
うん。
城崎温泉行きましょうとかったら、
神戸とか
城崎温泉って兵庫県なんですよ。
はい。
上の方なんですけど。
あ、上の方ね。
日本海の側の方。
あ、俺のために分かりやすい説明ありがとう。上とか下とか。
ドラクエマップ指摘をして。
今、上って言った。あ、上の方ね。あの、そうそうそう京都とかの、でも行ったこと、舞鶴とかの方でしょ。
そうそうそうそうそうそう。しまった、てっちゃんの、ドラクエマップ表現が。
ほんまありがとう。
で、姫路は、左じゃないですか。
うん、左。
左に進んでいって、てれれって、てれれれれ。まあまあ進んでいって、で、城崎温泉との旅行で成立するんですけど、姫路はなぜかしないのね。
うん。
なんかわからんけどね。で、僕も一泊してないですしね。してないという重い事実があるしね。
うん。
で、初めて一泊して、姫路の街ブラーっと。
うん。
まだやってる店あるかなって。
あー、そういうのいいよね。
で、姫路っていうのは JR 以外にも、
うん、
私鉄の山陽姫路っていう駅もあるんですよ。
加古川に行くやつ？
もうどっちも加古川の方行きます、ね。
あの僕魚住なら詳しいんですけどね。
あ、そうなんや。
結構魚住には行ったんで。
あの加古川駅っていうのは JR にしかないんですけど、
はい。
その山陽姫路もそっちの側には行くんですよ。加古川の方とかには
行く、うん。いや、兵庫行きたいな。兵庫っていいところですよ、本当に。本当に、姫路もね、はい、初めて降りた時も良かった。
ああ、どう思いました？
商店街も良かったし。
商店街あるでしょ。
あのね、紅葉もみじが。沖縄にないんで、もみじが。
あ、なかったか。
なんか紅葉っていうのがすっごいもう綺麗で、未だに脳に、鮮明に残ってますね。
そして、てっちゃんさんの知らない姫路城っていうのもあるしね。
知らない。
うん。姫路城今、真っ白なんですよ。
なんで？塗ったの？
塗り直した。うん。白く塗り直した。あ、もともとの姫路城ってなんか、当たり前な感じのお城のカラーリングでしたけど。
うん。2P になった。
あれですね、
隠しキャラ。
回収されて、
うん。
白カラーになりましたね。
姫路白くしたい派がいるんやろね。
なんか本当の色はこれやったみたいなこと言い出して。真っ白になりましたね、なんか姫路城。で、そんな、姫路の山陽の方のところ行くと。
はい。
ラーメン屋があったんですよ。
あの、いつかが割りと。
いや、まあ、聞く
、あの、僕聞くの得意。うん。
商店街の、その、山陽姫路の駅の商店街のところに、
うん。
すっごいノスタルジックな感じの、もうめっちゃこう、もうその時間になったら大体暗いのね、みんな。
はい。
管理電気ついてる感じの中華屋みたいな、中華そば屋みたいなのがあって、
うん、
中華そば元祖って書いてあったんですよ。
うん。
すごいやんって。
うん。
中華そば元祖ってなかなか言えることじゃないですよね。
まあ中華そばここから始まったと言っても過言ではない店構えっつうの、店名っつうの。
店名。もう昭和感がすっごいあって、その元祖っていうのは言い過ぎかなとは思うけど。
ちょっと持ったなっていう。
いやけど、その店構えとかも興味のセンスじゃないし、
うん、
何よりなんかめちゃくちゃ明るいのももう吸い込まれるように入ってったんですよ、店。
うん。
前もこんなんあったのはしてたけど、なんか、今やからこそ入ってみようかなと思って。
うん。
で、入って、まあそういう店にありがちなんですけど、
はい。
メニューが一種類ぐらいしかないみたいな。
ああ、熱いね。
このラーメンって言ったらラーメンが出てくるみたいな。
おやじさん、ラーメンって言ったらラーメン出してくれよって。
そう、あれこれなんもないんですよ。
うん。
あともうワンタンがあるぐらいの話なんですよ。
はいはいはい。
こう古い店ってなんか中華そばとワンタンしかないみたいなとこってめっちゃ多いなと思って、
うん、
これがあのもう古のスタイルなんやろうなって僕は最近理解してるんですけども、
うん、
なんか古いそういう待ったなし感あるラーメンを入るのが最近好きで、
はいはいはい、
でその時もそういう活動の一環として入ったんですけども、
うん、
でラーメン頼むじゃないですか、まあその、はい、そのもう10時前下手したら10時過ぎてたかな、うん、ぐらいでもやっぱり店内結構お客さんおって、
うん、
やっぱここ支持されてる店なんやろなと思いながら、
うん、
出てきたラーメン見てびっくりしたんですよ。
ほう、なんでしょう。
むちゃくちゃ透明やった。
え？
あの、
ひらめき？
うん。まあ、沖縄の離島の海を上から眺めるぐらい透明やった。
そんなに？
あの、海底が見えるやんって、見えちゃうやんっていう。
ラーメンの海底が見えるっていいね。
そう。あの、要するにやっと、ちょっと最初そのあまりの澄んだスープにどぎも抜かれたんですけども、
うん。
ちょっと落ち着いて考えて、
うん。
遅れて理解したんですよ。
はい。
あ、塩ラーメンなんやって。
あー、なるほど。
そうそうそうそうそう、どういうラーメンが出てくるとかって全然意識してなかったから、
うん。
その古い系のラーメン屋さんやし、なんか醤油とかそういう系かなって。
うん。
思ったまさかの塩。しかも、むちゃくちゃ澄んでる。なんか、そこに橋を突っ込むっていうことは、
うん。
環境破壊やんって思うぐらい澄んでた。
そこまで？
はい。いや、ちょっとびっくりしましたよ。えってなったもん、もう、あの、海面がキラキラと輝いてるやんって。
もう宝石じゃないですか。
はい。で、食ってみたらやっぱりうまいんですよ。
ああ、もう俺、もうビール開けちゃうよ、この話。香川にたどり着いてない
の。いやー、驚きましたね。あの、どういう意味かわからんけど、
うん、
ラーメン元祖ってなんていいよって。
元祖よ。元祖おじになってるよ。
うん、元祖おじになった。もう、すごかった。最後ちょっとね、あの、最後半分以上食って、
うん、
いやもううまいなと思ったけど、
うん、
その時に僕の中でやっぱりちょっとあの悪魔的な誘惑が生まれまして、胡椒入れたのかなみたいな。
え、その宝石に胡椒を。
そうそうそうそうそうそう。あのもう澄んだスープは飲んだから、
うん、
ここら辺で環境破壊できますかみたいな。
こうやって人間はすぐ環境破壊する。
そう、あの、割ったの海やからって。
関係あらへんって。
あの、土砂をこう、捨てるみたいな感じで、胡椒をちょっと入れてみたりとかして。
早くモテラジも日の丸アイコンつけないと。
なんでやねん。いや、あれはびっくりしましたね。あの、やっぱり、こう、一丁止まってみるかって言ったら、
うん。
いろんなのがあるもんですね。
あの、やっぱりね。
うん。
分かってるようで分からんよ。
うん。
世の中、俺も、宮崎のこと全然分からん。
な、分かったつもりになってたでしょ？
ホルモン、つぼやに行った瞬間に、うん、
はい。
なんか、宮崎の風が吹いた、俺に。なんか、来たなっていう感じがあったもん。
あとなんかね、一泊して、なんか今まで思いもしなかったことを思ってしまいまして、
うん、
イメージで、まあ言ったら10時過ぎぐらいまで今まで飲んでたこととかもあったんですけども、
うん、
でも全然分かってなかったことがあって、
はい、
一泊して街をうろうろしてて思ったんが、うん、店閉まるの早って思った。
いや、内地はみんな店閉まるの早いよ。
やっぱそう。
いや、もうめっちゃ早い。だって宮崎もめっちゃ早いもん、店閉まるの。
あ、びっくりした？
びっくりしたよ。え、こっからでしょっていう時に、
うん、
もうみんな帰るみたいな感じだし。
やっぱ沖縄感覚はちょっと遅い？
沖縄感覚は異常よ。よくない？
12 時スタートみたいな。
そうそうそう、すごく良くないと思った俺。
良くないの？
うん、あの、内地がいい。
ほう、どういう観点で？
あの、明日を考えてる。
明日を考えないの？
沖縄の人は、
う
今が良ければいいが強すぎ。
なんかのんびりしてそうなのにね。
のんびりしてるよ。だから今、ね、楽しかったらいいさ。
いや、姫路、早いっすねって思って。
そんなに11時ぐらい閉まるみたいな感じ？
もう11時ぐらいになったら、もう、言うと僕が行ってたような店って、チェックしてたような店って、
うん。
全部ないんですよ、もうその時間になったら。王将も閉まってますし。
ああ。
もう王将なんか比較的夜遅くまでやってる店ぐらいに思ってたんですけども、
うん。
考えたら、王将って早い店は早いよなと思って。で、姫路なんかはもうほんまに早いんですよ。10時過ぎたらもう閉まってるみたいな話なんですよ。
繁華街でも？
うんうんうん。だからもう、商店街とかあんのがもう暗くなって。ほとんど、そういえば姫路って朝っぱらから飲める店って意外に多いんですよ。
うん。あ、でも夜は早い。
そう、夜早い。
夜も早いし、朝も早いんか。
そうそうそうそうそうそう。でも、いろいろちょっと、調査してみたけど、
うん。
もう限界って思って。
うんうんうん。
こういう時はジタバタせずに、
うん。
あれやって、普段なかなかでけへん、ビジホのみ、ビジホのみやって。
何？その、ビジホのみってなんかエッチな言い方みたいだよね。
コンビニでビール買って、
うん。
ホテルの部屋で飲むっていう。
もうね、それね、強いよ。
うん。
強い。たまに内地のサラリーマンのね、兄ちゃんのスレで、
はい。
よく見る。
はい。
なんか週末泊まるのいいよなってビジネスホテル、ビジネスホテルに行って。異世界だよなって。
あれはね、はかどるわ。下手になんかそのビジホとか泊まるみたいな時って遠出してがちやから、
うん、
やっぱり外の誘惑に勝てずにうろうろしちゃうことがあるけど、
うん、
帰って何も見つからへん時は潔くコンビニかスーパー空いてたらもっとベストなんですけど、マックスバリューとかいうの空いてたらもうむちゃくちゃ嬉しいんですけど、
うん、
あれでビジホに引きこもるっていうのは、まあ、かなり、いい戦略ではある。
もうね、ビジホのみはね、異世界なんですよ。はい、めっちゃ酔う。
なんで？
なんか、ビジネスホテルって、
はい。
世界で一番自分が出せる空間の一つなんですよ。自分の部屋より。
まあ、確かにね。
全裸になってもいいし、服着てもいいんですよ。
そしてまた全裸になってもいいですね。
そう。
うん。風呂もありますしね。
風呂もあるんよ。
うん。
トイレも。
うん。
ヒュー。で、だいたいイカ系統の何か買いがちだよね。
ああ。
イカ刺しだったり、イカのそうめんだったり、当たり目だったり、ゲソだったりね。
僕は、あの時何？ポリッピーかなんか買ったな。
赤ちゃんなの？
ポリッピーかなんか買って、札幌ビール買い込んで。
うん。
で、まあ言うても、姫路泊まった目的としては、始発やからね。5時発のなんか電車乗らなあかんから。
ああ、そのために泊まったもんね。
そう、あんまり、なんか2時3時まで飲んでたら間抜けじゃないですか。
間抜けも間抜けよ。
とんでもないですよね、それ。
うん。
うん。で、まあ、それで、姫路はまた、宿題がいろいろできたなとか思いつつ。
行きたいですね、僕もまた。
うん。で、まんまとその始発乗れて。
うん。
で、あれですね。香川県の方に向かっていくわけですけど。
はい。
僕は今回いつものように高松に直行してみたいな話ではなく。
はい。
行きたいとこあって。
どこ？
香川県で言ったら、左の方に進んでいきまして。
うん。
善通寺っていうとこ。
なんか聞いたことある。
善通寺市というとこ。
聞いたことある。めちゃくちゃ聞いたことある。
ちょっと接続があまりよろしくないので、
うん。
時間が多少かかるんですよ。土山線って言って高知の方に行く線路入ったところなんで、
はい。
電車がそこまで多くないのね。まあ、少なくもないねんけど、うん、で、それもあって、姫路から行くと早行けるかなっていうのが、まあ、呼んでたわけですよ。もうせっかく姫路スタートやからそっち行こうと。
はい、ほうほうほう。
で、なんでそっち行きたかったかって言いますと、前、モテラジでも紹介した、サマータイムマシンブルースっていう、
あの映画。
はい。曲がれスプーンっていう、
うん。
うどんの映画撮った人ですよね。あれの三部作があって、はいはい、それのその、サマータイムマシンブルースと、曲がれスプーンの舞台がその善通寺市なんですよ。
うん。
せやから、一回行ってみたいなっていう。
いいですね。
結構その映画の中で特徴的な街並みが使われてたんで、
うん。
あれいいなと。実際どんな感じなんかなと思って。で、善通寺市ってチラッとは行ったことあるけど、
うん。
ちゃんとそんなの見たことないし、映画見た後やったら余計なんか、あーって思えるかなと思って。まあ、聖地巡りみたいなもんですね、うん、今で言うところの。
そうですね、聖地巡礼ですね。
そう、聖地巡礼みたいなもんですよね。で、行ってみたんですよ。
うん。
で、降りて、確かに、その、街並みとか、それっぽい感じで、あ、こっち住んでったら、その、映画とかによう出てきたところが、出てきそうやなと、テクテク歩いてって、途中でなんか、うどん屋さん見つけたんで、
うん。
ちょろっと入って、うどんを入れつつ、まあ、まだ、ちょっと9月の上旬やったから、多少暑さもあったんですけども、まあ、真夏、これ歩いてたらもうむちゃくちゃ死んでたやろなっていうような道をずっと歩いてって。
はい。
で、ああ、この道は映画で出てきたあの道やとかって。
もう聖地巡礼じゃん。
そうそうそう。あそこでなんかマスタケシが車と止めてたとこやなとか。
うん。
って思いながらバーって歩いてて、その善通寺っていうお寺が、駅から30分歩いてないかな。まあ、ちょっとこう、まっすぐ歩いてたら、その善通寺っていう、その善通寺市ってその善通寺があるから善通寺市なんですけども。
はい。
で、五重塔とかあるわけですよ。
うん。
ああ、すごいなと。で、お寺の、まあ、見学はそこそこにして。
はい。
実はそのお寺の周辺にも行きたいところがありまして。
うん、
それも映画の中でちょろっとだけ映ってたとこなんですけども、
うん、
例えば曲がれスプーンっていう映画で、出てくる超能力者の一人が、
はい。
自販機をこう操作して、
うん。
ジュースの当たり出して、ジュースを取ろうっていう、
はい。
ことを試みてた自販機っていうのが、なんか駄菓子屋みたいなとこの前に置いてあったんですけども、
うん、
その駄菓子屋みたいな店がものすごい雰囲気ある店やったんですよ、
うん、
言ったらほんまに昔からやってる駄菓子屋、駄菓子言ってもうまい棒とかちゃいますよ、
うん、
なんかガラスケースにこうお菓子が入ってるみたいな、
はいはいはい、
もう戦前みたいな感じの、
はいはいはいはい、
で看板とかも古いしって思ってちょっと調べたら、その自販機っていうのは映画のセットですけども、
うん、
駄菓子屋自体はその善通寺市でもかなりその有名な店らしいんですよ。
はい。
で、昔からその素朴なお菓子売ってて、
うん。
肩パンと言われる。
肩パンって肩にパンチするやつじゃん。
そうそう、肩パンチって。いや、それもそうあるんですけども、それもまあ伝統的なもんなんですけど、肩パンチって。
うん、
そうじゃなくて、硬いパン。
硬いパン。もう、読んで字のごとくっつうやつ？
はい、肩パン。
はい。
肩パンというものが、なんか各種売ってて、うん、それはお土産で買って帰る人が多い、ご当地のメーカーですよ、と。
うん。
じゃあ、それもあるんやったら余計行きたくなりまして。
へぇー。
で、行ったんですよ。本当にね、うん、ガラスケースにこうお菓子入ってて、
うん。
あの古い建物で、もう文化財かっていうぐらい。
そんなに？
いや、本当に本当に本当に。いや、ここでまだ商売してるっていうの感動的やわっていう。で、その、型番がいろいろ種類あって。
うん。
なんかね、あの、石パンやったっけな。
え、型より、型の上の石に来た。
そうそうそうそうそうそうそう。もうなんかあの、砂利みたいな形してるお菓子あるんですよ。
うん。
あの、でっかいあの、玉砂利みたいなのありますよね。あんな形、あんな形のお菓子。で、それを何グラム買いますかみたいな。
うん。
適当に僕その型パンを5枚くださいとか、
うん。
その、砂利のやつを200グラムくださいとか、
うん。
そういう感じで何個か買っていこうと思って。
うん。
まあ、それでもそれ、まあ、駄菓子ですから、そんなしないんですよ。もう全部買っても、いろいろ買ったけど1000円もしなかったぐらいの話なんですけど、
ほうほうほう
もうその中であの、デカ型パンみたいのもあって。
デカ型パン？
てっちゃんの顔ぐらいデカいその型パンもあるんですよ。
あー、まあ画像上げてたやつ。
そうそうそうそうそうそう、あの、インスタグラムでね。
もう豚さんインスタグラムドハマりだからね。
それも、これも買わなきゃと。
うん、
ちょっと面白そうやなと思って買って、
うん、
でまあそれ全部ねあのすんごいレトロなあの紙の袋に入れてくれてこうねじって止めてくれるんですよ。
うん、
も
うい
いなと。
いいな。
でちょっと食ってみたんですけどもやっぱり硬くて、
うん、
生姜の味がして甘い硬い何か。
何それ。
あの、生姜と砂糖の味のする、むちゃくちゃ硬い乾パンみたいな。
なるほど。難しいね。
小麦を、こう、こねてこねて、焼いたら硬くなりましたみたいな。
なんか昔の手作りの味って感じ。
いや、そうそうそうそう、本当に。特殊ななんかその、パンチ力とかは特に、まあ硬いのはパンチ力なんですけども。
うん。
そうですね。ケンピみたいなもんですね、言ったら。もう硬い。硬い硬い。あれは。でもまあ、うまい。うまい。
うまい。
うん、うまいです。なんか、よかった。あれは。で、あの。
聖地巡礼の会があった。
はい。で、そこ行く途中にもその路地で、お風呂屋さん見つけたりとか、そのお風呂屋さんっていうのも、ああ、これ路地にこの湯っていう看板出てんのは、あの、サマータイムマシンブルースに出てきたお風呂屋さんやん、とか。
うん。
うん。で、その、街並みとか、ああ、これ見たわ、みたいな。もう完全にこれ聖地巡礼ですね。
うん、
うん。で、サマータイムマシンブルースっていうのは、そこの大学、近くの大学の学生が SF 研究部っていう同好会みたいなの作ってて、
はい、
そこの部室でエアコン壊れたっていう騒動から、いろいろタイムマシンとかが出てくるっていう話なんですけども。
はい。
その物質っていうのは結構特徴的な建物で。
うん。
原っぱのとこになんか白い木造の建物あるみたいな、そんな感じなんですよ、イメージとして。で、うんうんうん、それもその、すぐ近くの大学なんで、ちょっと見に行こうと思って。
ほう。
で、見に行ったらもうまんまそのまんまの姿で残ってまして。
うん。
ああ、ここまさにあの、登場人物が野球してたりとかしてた、あれやなっていう。
めっちゃ聖地巡礼してますね。
してますね。だからあれですね、あの映画、こう実際バーって歩いて見て回って思ったんが、
うん。
比較的嘘がないねんなっていう。
嘘がないっていうか、本当に地元で。
そうそうそう、
ずっと撮ってる。
地元、その実際のロケ地っていうのはあっても、
うん、
位置関係とかって結構適当やったりしません？映画とかで。
するするする。
言うたら、この商店街になんかこう、こっちの大学から通ってるみたいな話があったとしても、
うん、
その大学はかなり離れたところにあるとか、
はいはいはいはい。
あるじゃないですか、そういうのって。
うん。
でも普通にそのルートが正しいんですよ。
ほう。
いや、本当に近くなんですよ、その大学も。だから普通に、ああ、こう移動してる感じで、 その街中で起こってる話、そのまんまやねんなっていう。
なるほどね。うん、ちゃんと地元密着の、
そうですね。
映画なんだね。
映画ですね。で、もう一つ、その、善通寺市、ちょっと行ってみたくなった理由として、
はい。
映画の中で、その、UFO 通りっていう通りが出てきまして。
UFO 通り
?UFO 通り、商店街の中に。
うん。
で、どういうことかっていうと、商店街の街灯ってあるじゃないですか。
はい、あります。
それがね、UFO の形してるんですよ。
うん。
街灯のカバーが。で、それがバーって光ってると、なんか UFO の通りに見えるっていう。まあ、はい、単なるレトロなカバーなんですけども、その映画の中で UFO に見立ててて。
うん。
で、それ見たときになんかわからんけど、ちょっと惹かれるものがあったんですよ。
UFO 通りに。
そうそう。その街灯を UFO に見立てるっていうのも面白いし、なんかそのレトロな街灯がいいなって。
はいはいはい。
なんとなく思っちゃったんですよ、その映画見ながら。そやから、それもなんか一回実際見てみたいもんやなとか思いながら、そこの善通寺市って一回行こうと思ってて、やっと来れたわけですけども。
うん。
で、こう、いろいろ映画の舞台になった場所とかを歩いてたら見つけれたんですけども、その UFO 通りってのどうも見つからないんですよ。
UFO 通りだけは見つから
ん？いや、本当にね、映画の中で言ったら、その街のメインの商店街が、それになってると、いう風にしか見えなかったし、
はい、
絶対歩いてたら見つかるやろうと。
うん。
そんなん、もう見つかって当然やんと思って、もう僕、ぐるぐる回って、あれって。
全然見つからんやんけ、みたいな。
そう、なんか間違ってんのかなと、見たいのに。
うん。
どうなんやろうと思っても、もう、しまいにイライラしたんで。
そんなに？
いや、だって、こんなに、うろうろしてんのに見つけれないって、自分がなんかものすごく間抜けになったみたいな。あんな メイン通りやのに、おかしいなって、メイン通りの商店街、しかもこっちに、なんかその映画のさらに舞台になったような建物とかも結構あるし、
うん、
例えば映画でたい焼きをその商店街で食べてたみたいなシーンがあって、
はい、
そのたい焼き屋さんみたいなののモデルの店もあるし、
うん、
そこまで来てんのになんでその UFO 通りが見つからないのだと、
はい、
でもうしまいにしびれ気がして、なんかサイトにそういう聖地巡礼みたいなマップとかないのかと。
うん。
で、調べたら、一応あるわけですよ。で、ここの通りですよみたいなこと書いてあって。
はい。
ああ、ここかって、今いるとこやんって。やっぱりそこなんですよ。
じゃあ全然違うってこと？
あのね。
はい。
UFO がないと思って街灯見て。
うん。
その時分かったんですよ。
うん。
街灯の形がみんな新しいって。
あ、新しくなったんやね。
LED になってる。
ああ。
その瞬間理解したんですよ。
時代なんやろね。
LED 化したんやろね、その通り。
うん。
その時に、その UFO の形のカバーは、
うん。
全部捨てられたんやろね。
ひどない？
いや別にそこの地域からしたら名物でもなかったんやろね。
うん。
だって誰もこれ、古臭いカバーぐらいの。まあ、映画ではすごく象徴的に使われてたから。
はい。
間に合わなかったなって。
いや、UFO 型の LED にしたらいいのに。
いや、だから、あんまり、それは重要なことじゃなかったんやろな。
あ、もう、てか、豚さんみたいに聖地巡礼する人いないんやろね。
まあ、前の映画ですからね。それに、そんなのもう、なんか、公開して、2年とかそのあたりは、なんかそのマップとか作ったりとか、やってたらしいんですよ。
うん。
で、その、大学の方も、その物質公開とかやってたらしいです。
結構地域を売りにしてたんだ。
まあしてましたね。その、元広監督やったかな？
うん。
踊る大捜査線とかの監督でもあるんですけども、
うん、
そのうどんとかのあの三部作っていうのはめちゃくちゃ香川映画なんですよ、
うん、
特にその一作目と三作目のサマータイムマシンブルースとマガレスプーに関しては全通じ映画でもあるんですよ、
うん、
すごいローカルじゃないですか。
はい、
めっちゃ尾道三部作みたいなもんじゃないですか。
うん、
転校生とか寂しん坊みたいな。
うん、
でなんでか言うたら、あの大林信彦が尾道出身なように、
うん、
その人も香川出身やからなんですよね。
うんうんうん、
そやから割とその地域密着映画を撮ってたみたいで、でそれですごく魅力は伝えてたと思いますよ。
うん、
僕は言っちゃってるわけやから。うん、
はいはい。
いやでもまあそれ一部なんか UFO は見れなかったけど、まあ満足して。
でももう全然まだうどんにたどり着いてないのがすごいですね。
でもうどんは食ってるんですよ。
あ、うどんはもう食いつつ。
いや朝そのついて道歩いてる時に、うん、うどん屋さん見つけてから、あの朝飯代わりにうどんは入れてるんですよ。
うん、
軽くね、なんとかうどん本店みたいな店あったから、市役所の近くに。あー、うどんあるなーと思って、なんか店入ったらすんごいこうポップスとか流れてて、なんじゃこれって思ったけど、うん、まあうどんうどんやんと思ってうどん食ったりもしてるんですけども、まあうどんはこの後なんですよ。
あ、ようやく。
この後善通寺市から、
うん。
丸亀という。
丸亀製麺の。
そうそうそう、丸亀製麺。でも丸亀製麺そこ関係ないからね。
あ、なんか悲しいね。
あの丸亀製麺はその丸亀市にうどん屋出そうとして、
うん。
丸亀製麺っていううどん屋が地元に最初からあったのを知って、
うん。
別の名前にして店出したぐらいですからね。
あ、丸亀製麺さんには勝てませんっていうことで。
そう、そう。で、その、名前書いて出した店も丸亀製麺っていう名前じゃなくて出したからか知らんけど、
うん。
潰れたみたいですからね。
ひどない。
だ、丸亀製麺が店出せない丸亀市ですよ。に行って、うどん食べようと、うん。
そういう闇があるのね。
はい。あそこ、ちなみに骨付き鳥のあれですね。本場でもありますね。一角という店の本店があるので。あ、ついでに言ったら、てっちゃんさんも食べた、肉ぶっかけのめちゃくちゃ量の多い店があったじゃないですか。
うん。うん、
あれの本店もそこにあるんで。わたやという。
うん。
いろんな意味ですごいんですよ。現存店主、12店主のうちの一つの丸亀城もありますし。
やっぱりね、香川はすごいよ。
うん。で、そこで今まで行ったことなかったうどん屋さんがあったんで、商店街に。せっかくやから、その高松までのルートの途中なんで、そこ寄ってそのうどん屋ちょっと引っ掛けていくかと。
うん、あ、いいね。
うん。で、テクテクテクテクその商店街歩きながら、うどん屋さん目指して、
はい、
で、うどん屋さんはその丸亀町の前ぐらいなんですけども、
うん、
で、そこで、普通にぶっかけうどんかなんかを注文して、天ぷらと。
はい。
で、食べてて、あ、うまいな、と思ってて、メニューを見たら、
うん。
にっかりうどんっていうのがありまして。
にっかり？
はい。
にっかり青江の。
そう！そうやね。
なんかあれなんでしょうな。ちなんでるんでしょうね。
そこで、その、にっかり青江の、展示会というか、
うん。
なんかやってたらしいですね。その時期。
うん。
公開ってやつですか？
はい。
だからそこの、丸亀城に近くやから、結構その丸亀城にちなんだメニュー出すの好きみたいで、そのうどん屋さん。
はいはいはい。
ちょうどそのニッカリアオエっていう刀を見せますっていうことで、ニッカリアオエうどんみたいな、ニッカリうどんみたいなの出してて、うん、 ちょっとブホーってなりましたね。
いいですね、でも。
なんか、その刀の展示会が注目されるのって、最近多いじゃないですか。
うん。刀剣乱舞で。
そうそう。その店自体は刀剣乱舞を意識してるかどうかわからへんけど、
うん、
その展示イベントみたいなんでちょっと意識してたりするじゃないですか。
はい。
だからこういう波及効果があるんやなって。
いやー、やるべきですよ、そういうのあるのなら。
やるべきなの？
やるべきだと思う。だってお客さん来るし。
まあでもその店、そのうどん目当て、あ、来るんか。
来るよ。だって日狩りうどんだったら日狩りだもん。日狩り青江だもん。
あ、そうか、そうか、そうか、そうか。なんかあれで、あの、刀見に来た、女子とかが、ついでになんかそういう便乗うどんとか食ったりとかしてますよね。
うん。
そうか。
食いまし男は食わんけどね。
食いまし、なんで？
いや、男の人ってそういうとこお金使わんでしょ。
で、どこに使うの？
なんかくだらんことね。女性はちゃんと真摯に、
真摯、
真摯にファンのモーニーはファンに金使うんだけど。なんか、ほれ、男性って、別に日課にってついてるだけでしょとか言ってスルーするんでしょ。
あ、僕や。
そう。
でも最近、刀剣乱舞人気なんですかね。
もうアニメ化もしてますしね。
え、アニメとかなってんの？
アニメ決定。
ほう、アニメ難しそうやのにね。
うん。
で、そのまま、あれですよ。一角。骨付き鳥の一角っていう店の本店が丸亀の駅前にあるんで、
うん、
そこで親鳥とかかじりながらビール一杯飲むっていうのも悪くないなと。
悪くないね。
そこ昼間からやってますからね。
あ、昼からもやってる香川のお店があるんだ。
あの一角っていう骨付き鳥で、昼から、飲めるのって本店だけなんですよ。
ほう。
実は。だからそれもあって、丸亀寄ると非常に美味しいっていうのは分かったんですけども。
うん。
だからうどん入れた後は、駅前の一角行って、ビールと親鳥ってのも悪くないな。
悪くないな。
って頭をよぎるわけですよ。絶対それは計算に入ってないって言って嘘になるからね。
うん。
実は入ってるんですけども。
いや。うん。
でもやめとくかって。
うん。やめるの？
結構なんかあの、お腹重たくなっちゃって。
うん。
まあ、ここで無理せんでもみたいな。
ああ、一泊するしね。
そうそうそうそう、あの、高松に移動してから、骨付き鳥でいいやんと。
うん。
とりあえず高松に向かうことが急務やろうと、今の自分にとっては。
うん。
高松でもうちょっとゆっくりしようよっていうのがなんとなくあって。
はい。
で、まあ、丸亀はそこで退散ということで高松にバーって向かうわけですよ。
はい。
で、高松でもまた初めて泊まるホテルっていうのは河原町っていうところの駅前にホテル取ってるので、
うん、
ちょっと距離あるんで、
うん、
どうしようかな。でもまあ、時間全然あるからええわと思って、ちょっとJR 高松駅の前で降りたところで、ポケモンでも開いてみるかと。
あ、ポケモン GO。
はい。あのね、前、高松駅来た時も、ポケモン GO を開いて驚いたんですけども。
うん。
高松駅前、むちゃくちゃポケモンいるよ。
あ、いる？
見たこと
ない。みんなうどん、やっぱみんなうどん食いに来てるんだろうね。
あ、ポケモンが。
うん。
いや、あんなに密集してるとこって僕知らないんですよ。
あ、大阪でも？
いや、ないと思う。いや、大阪の隅から隅知ってるわけじゃないけど、少なくとも、梅田とかそういうレベルでは、あんなにポケモンいるとこ知らない。
へ
ぇー。しかも、もう、僕、高松駅着いて、
うん。
商店街に移動しながらポケモン GO を見てたんですよ。
うん。
もう、駅着いた瞬間に、会ったこと言います。で、会ったことありのままに。
うん。
うん、今まで見つけてなかったポケモン二つ、一瞬で手に入れた。
すごくない？香川県。
で、商店街まで歩いていく間に、
うん。
もう一匹。
じゃあもううどん食って、ポケモン捕まえて、うどん食ってポケモン捕まえてができるさ。
そう。 いや、駅前にあの、ポケモンなんすっていうの？あの、湧いて出てくる、なんかあの白い、こう、わわわわわんって。
あるよね。
あれが異常に密集してる。JR 高松駅の前って。
そんなに？
で、しかもそれがポッポとか、あの、コラッタとかじゃなくて。
うん。
普通あんまり見かけないタイプのやつがめっちゃいる。
うん。
もう着いた瞬間なんかピカチュウとニャースとかはデフォでいるし。
うん。
なんか馬のやつとか、あの、レアコイルとかああいうの。とか、うん、あんなんがバーって出てくる。なんかわからんけど優遇されてますね、高松駅前は。意味がわからないですね。まあ、それはいいんですけど。
いや、よく、いや、
うん、
あのね、はい、なんか、香川、オフ会とかしないの？
いや、したらいいと思いますよ。
なんか、リスナーさん一緒に飲みませんかみたいな。
いや、あれは、いや、香川オフ会っていうか、
うん、いや、香川の、なんか、ぶっ飛行った時にリスナーさんと飲むっていう機会もあるじゃないですか。
はい。
ないのかなって、香川に関しては、姫路とか。
多少。
宮田さん。
ふわまこ！なんだよ、
お疲れ様です。
お疲れ様です。
なんなの、そのためは。
いやいや、静かな感じでいいかな、思って。
いや、今、香川で一泊した話をしてたんですよ。
はい、おー。いいですか？てっちゃんの下見ですか？
てっちゃんの下、そう、てっちゃんの下見もまあ、してたんですけども。
はい。
あの、うどんやてっちゃんも僕も、なんぼでも案内できますからね。
ねえ。
あ、聞きたい。
いや、うどんやてっちゃんはあの、田んぼの中にあった。
え？
いや、田んぼの中にあった。
田んぼの中に？
はい。
じゃあ、卑怯なの？なかなか行けないから。
いや、駅から近い。
ああ。
いや、遠いかな。
香川のうどん屋って全部田んぼの中あるんちゃいますの？
それ昔はね。
う、
ね、
ん。
あの、でも、田んぼの中にあるうどん屋で一番有名なガモうどんっていうのがあって。
うん。
ここはもう、本当に、一流を争う人気うどんなんですけども。
うん。
香川県の、その、讃岐うどんの中でも。あまりに人気ありすぎて。
うん。
田んぼが全部駐車場になった。せやから僕が初めて連れて行ってもらった時は本当に田んぼの中のうどん屋やなって感じやったのに、うん、今は駐車場の中のうどん屋やなってなってる。
A がうどんの場所ですか？
A がうどんには一瞬だけ出てきたかな。一瞬だけ。
うん。で、うどんブームの中に残ったうどん店ですか？
うん、まだやってますね。で、今でも大人気やと思いますね。うん、
おー。
でもあの、近隣の迷惑になりすぎるっていうんで、
うん。
駐車場とかも作りまくったから、田んぼなくなりましたね。
そんなに？
うん。だって、そんな人気店やけど、いっぱいうどん100円でずっと売り続けてるから、
うん。
やっぱりもう、お客さんが、ひっきりなしなんやろね。
おー。実際、ね、JA からお金もらって、農家してるような感じで、やりながら実は全部駐車場。
いや、だからあれはどういうことなのかちょっとわからないですけども、やっぱり、今までむちゃくちゃ細いあぜに道みたいなとこしかなかったから、バンバン車来るわけやから、周りとのトラブルも大変かったんちゃうかなと予測するんですけどもね。
あ、苦情が。
映画うどんの中でもそういう面描かれてましたけど、お客さんが来すぎたせいで、うどん屋廃業するっていうエピソードがあったんですよ。
おお。
あれとかちょっと切なかったですね。
ねえ。なんのこっちゃねえになりますね。
近所に通報されるようになって、みたいな。
いけ
つらいね、それね。
で、いや、そんなん、別に、店が悪いわけじゃないやろ、って言うんですけども。いや、そんな、近所と喧嘩してまでうどんしたくないって。
うん。
っていう、なんかそういう面も描いてて、うどんっていう映画はなかなか、いろいろとこう、視点がいいなとは思いましたけど、
うん。
おお。
まあそんなの抜きにして、僕、その日も香川で久々に一泊やったから、
うん、
普段行かれへん骨付き鳥のよりどり緑っていう店も、何年かぶりかな、行って。そこの骨付き鳥って、
はい。
あまりに硬すぎてハサミくれるんですよ、
そんなに硬いの？
ミャウダーさんのなんかなんですかね、骨付きカルビみたいな。
ああ。
なんかハサミ。
くちゃくちゃくちゃくちゃさなか
った。なんかハサミで切るみたいなあるじゃないですか。
ああ、あるじゃないですか。あれはでかいからですよ。
そうそうそう。そこの骨付き鳥の親鳥頼んだら、その骨から肉取れへんから、はい、ハサミで自分で切るみたいな。ジョキン、ジョキンって。
軟骨とかも？
いや、まあ、桃のこういうでかい肉なんで、軟骨とかは別に切らないんですけども、その肉が切り離せないんで。
焼いたら切りやすくなるんちゃいますの？
もう焼いてあるんですよ、結構。
おお。
それでもそこもハサミなかったらちょっと厄介ですね。
ああ、隠し包丁してないんや。
除菌。いや、結構してる、してる、してる、してる。してるけど、やっぱり、なんか除菌っていうのが、そこの良さなんやろね。
そう。もう親鳥じゃなくて、おじいちゃんおばあちゃん鳥ちゃいます。
でやね。なんかでもとにかくそこ硬いんですよ。ほんで、その他もね、イダテンっていう居酒屋が何年か前からできてまして。
はい。
そこも今まで香川の居酒屋の常識を打ち破る、大瓶ビール320円みたいな。
安っ。
いや、本当にね、なかったですね、あんな安いのが、香川なんかの。
香川で大瓶320円ってやばくない？
いや、やばいやばいやばいやばいやばいやばい。で、なんかそれなんかちょっとからくりでもあんのかなと思って、
うん。
なんぼなんでもそんなうまい話ってなかなかなくて、例えば、チャージ取られるとか、
うん。
なんか食べ物がむちゃくちゃ高いとか、
ああ、あるよね。
なんかあるじゃないですか。
はい。
そんなんかなと思って、一回そこ入ってみたかったんですけど、なかなか一泊するっていうか、夜までいるっていうことはなかったから、最近。
うん。
できてから全然行ったことなかったんですよ。で、はいはいはい、今回いい機会やから入ってみようと思って、入って、やっぱりお客さんいっぱいで、
うん、
で、メニュー見たら、ちょっと高めっちゃ高めなんですね。
うん。
例えば
ビールだけ安い。
ポテトサラダとか、板わさとかでも380円ぐらいからスタートみたいな。
うん。
まあ、なるほど。
やっぱりそれ、ちょっと高めにとって調整してんのかなと思って、うん、まあまあまあ、ええやと思って、板わさくださいって言って380円の。
はい。
板わさってそういうなんか安い居酒屋やったら、200円ぐらいやったりとかするイメージやったんですけども、
はい。
380円かと思って出てきたやつ見てびっくりして。
うん。かなりの。
かまぼこ、だから板1枚分使ってるやんって。
普通にかまぼこ買ったみたいなもん。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。
値段通り。
380円でかまぼこ、僕のイメージはなんかかまぼこ4枚ぐらいの。
うん。
4、5枚いう感じだったんですけども。かまぼこの板全部スライスして出してるやんって。だから、
うんうん
うん、単価はちょっと高めっちゃ高め、高いでも380円ですよ。
うん。
に設定してるけど、量は？いや、だから量が多いんですよ。だからもう全然いい店やった。って
かめっちゃいい店ですね。
そう。めっちゃいい店やった。ほんで、その向かいとかにも安い鳥、酒場みたいにできてるし、
うん、
でそこももうサラリーマンみたいにめっちゃいっぱいやったから、で値段とか見てみてもやっぱり安かったし、うん、良さそうで、でもまあまあお腹いっぱいやったからそこは行かへんかったんですけども、次のまたいずれ行くこともあるのかなと。で路地とか見たらあれなんですよ、日本酒専門立ち飲みとかできてるんですよ。
すごくない？
路地のちょっと入ったところに本当に路地ですよ、
うん、
で前チラッと昼間見た時もこういうのできてんなと思ったけど、ようやく夜来ることができたから、うん、一丁入ったるかと思って、ね。
うん。
で、入ったら、もう、壁一面、あれですよ。 ろんな地域のお酒が、地酒が。
あ、日本酒バーだけあって。
そうそうそうそう、もう立ち飲み、日本酒、専門た、ビールとか置いてませんみたいな。
うん。
あ、すごいなって思って、いろんな地域のあるねんなって思って見たら、なんか山形とか秋田とかばっかりで、
うん。
なんか香川って一つしかないのな、みたいな。
え、ひどない？
いや、だからなんか、あの地元に、地元はなんかあんまりないんよなって。
いや、
いや、だからなんか、なんか秋田と山形に寄ってないみたいな。
そら、秋田とか山形のお酒うまいよ、きっと。
うんうん、うん。いや、まあいろんなの、あの、その日その日仕入れた、その日その日あるやつを張り出していく形式やとは思うんですけども、
うん、
少なくとも僕がいた時はなんか秋田とかあれで、やっぱ僕は旅行者やから、
うん、
そこ別に旅行者相手にしてやってるわけじゃないから、そうなんやろ
けど。あ、地元民に向けて。
そうそう。
だから地元の人は秋田の酒とか飲みたいわな。
そうそう。そう、もう地元の常連ばっかりが来て、ああだこうだ言ってるような店やから、うん、だけど僕は高松に一泊旅行者やから、
うん、
香川の酒が良かったのになとかって思いながら、でも一つはあったんで、
うん、
それ頼んで飲みましたね。もうキャッシュオンデリバリーで一杯500円で、まあ、まあまあリーズナブルなんですよ。水も飲み放題ですしね。
うん、水も飲み放題。
はい、水を飲んでください。
まあそれは普通でしょう。でも香川の水やからね、価値はありそうです。うどんに使ってる水でしょ。
そう。香川県って水そんなに、みたいな言い方するけど、もう大阪人からしたらもう香川の水ってめちゃくちゃうまいんですよ。
ねえ。
もううどん食べに行っても、なんかその水飲むためにうどん食べてるみたいな。
そこまで。
はい。なんかうどんガーって辛いだしとかで食べるじゃないですか。
うん。
で、自分でね、セルフでガーって水汲んで、
うん。
飲んだりとかするのが多いんですけども、むちゃくちゃうまいよ。
めちゃくちゃ。
お茶ちょうだいとか言わないでしょ？水でしょ？
そう、水。めっちゃうまい。香川のうどん屋で、なんかこう、ジャーって出てくる水とか飲むとむちゃくちゃうまい。
そう、それは、冷たいから？
冷たいのもあるけど、なんか、異常に水のレベル高いですね。香川って。で、大したことないよみたいなこと言うんですけど、香川は、どっちかって水質悪いよぐらいの、なんか言われ方されることが多いんですけども、うん、僕もめちゃくちゃ。
ダイオキシン入ってるよ、みたいな。
いや、それは入ってない。いや、うどん粉入ってるよ、みたいな。
おぉ。水ちゃうやん。
いや、知らんやん。山田さん、怒らないでくださいよ。うん、で、ホテルで泊まって、そこのホテルね、河原町のホテルなんですけども、朝食がついてまして。
うん。
お、朝食、バイキング？
違う、そんなんじゃない。
そんなんじゃない。
え？
吉野家河原町店で使える金券っていう。
何それ？
朝の11時までに。
提供してんねや。
そう、朝の11時までに、この券持って吉野家河原町店に行ってくださいって。380円までのメニューが頼めますみたいな。
足らん分は自分で頼め。
そう。
でも380円やったら、牛丼いっぱいか定食なんか、
うん。
いけそうな雰囲気は。
朝定みたいなのが多少いける。
ね、朝定。
でも朝定にも物によってはちょっと足出るから、数十円足しなさいみたいな。
うん、おー。
で、そんなチケットもらったら、わけもわからず吉野家行くじゃないですか。
はい、わけもわからずね。
はい。行って、でも、ちょっと怖いじゃないですか。
うん。
店員使えるんかな、どうかな。
これ使えるんですかって
。
言ったら、使えますって言われて、何にしますかって言って、何って言われても、こっちも別に吉野家来たくて来たわけじゃないから、何も考えてなかったっていう。う
ん、もちろん、特盛り！
いや、言わへんよ。足出るでしょうが。
でも380円で、その、頼まれ、そんな大したもんじゃないんじゃない？
そう。何が頼めるくやろって。
うん。
うん、ずっとメニューにらめっこしてても、全然浮かんでこないんですよ、頭に。
うん。
そらまあ、吉野家 で何か食べたくて来てるわけじゃないから、
うん、
普通吉野家入るときって僕はめったに入らないんですけど、それでも入るときってなんか頭にイメージがあるから入るわけでしょ。
ね、牛丼とかね、
カレー
とか
ね、
うん、そうよ、あ、たまには吉野家で牛丼食べたいなとかって思うから牛、うん、吉野入るわけじゃないですか。
はい。
とか吉野家のカレー一回食べてみたいなとかって思って入ったりとか、
うんうん、
でも何の目的もなく吉野家入ったことって皆さんあります？
ない。
でしょ、
ね、
でしょ、
まあ、今日はやめときますわ言って。
いや、ないよそれ。僕生まれて初めて何の目的もなく吉野家入ったんですよ。
お、
ただただ金券使いなはれって言われたから、
うん、ほんだらとりあえずおしんこ6個。
いや、もうだ。何やねんそれ。
380円やし。
おしんこ6個で。
おしんこって60円ちゃうかったかな。
ほんまですか。
いや、もう長いこと吉野家行けへんから値段も覚えてない。
でしょ、僕だって吉野家なんか年に1回1回行かんへんかぐらいの話なんで、まあ、今年はカレー食べに入ったから、あれですけど。
じゃあもう、松屋のカレーと比べるしかない。
じゃあもう、延々悩んだ末に、僕は330円の豚丼でいいわ、と思って、もう、あれこれ考えるのめんどくさいって。
いいね。
うん、豚さん大好きじゃないですか。
で、豚丼って言ったら、これ330円なんで、380円の券使ったら、お釣り出ませんけど、ええんですかみたいな。うん、
だお、あと、おしんこ。
いやいや、いらん、いらん、いらん。いや、別に、こっちとら別に得しようと思ってへんから。
うん。ほんで、お釣りは取っといて、言うて、お大事みたいに。
いやいや、いいですよって。もう別に、その330円の豚丼でもう結構ですわ、と。
うん。
って言って、んで、その券出そうとしたら、いやいや、もう最後でいいんでって。
あ、お会いした時に。
そうそうそう。で、食べるじゃないですか。ほんで、ようやく券出すわけですよ。
はい、おどおどしながら使えるんかな、どうするんかな思って。
そうそう、
ドキドキして。
330円の豚丼食べて、券渡して、ああ、はい、これでやりますねって言って、レジでババババってその店員さんが売って、
うん。
で、その店員さん何したと思います？
この券使えませんわ。
いや、なんでやねん。早言えや、それ。いや、あろうことか、僕のところに、50円玉パチって。
おお、釣り。
レシートと。あれ出ないって言ってへんかったかって。これなんでしょうね、ツンデレなんでしょうね。
それから店員がバカなんです。
いらないやねん、それは。
ほんまは、ほんま出したらあかんのに出してへんかな、みたいな。
うん。いや、まあそんな感じで。なんか非常に、あれでしたね。その足で、豚丼食った足で、前てちゃんとも言った肉ぶっかけの、
うん。
綿屋の高松店の方に行って、早速朝うどんとしゃれ込みましたけど。
うん。
うん、うん。
あ、朝からあれ決めて終わったんじゃない？
いや、もう、ね、その時の僕の気持ちは、
うん。
もうここで終わってもいいって。
ああ、もう全力じゃん。
そう。
もう豚丼も食べたし。
だって、朝わけもわからず豚丼食べて、その後別にこっからうどん何杯も朝の高松にいるからって食べるっていう気持ちはなかったんで、
うん、
もう全部終わってもいいって思った。だから豚が豚をさんになったみたいな。
もうここで全部出しちゃってるじゃん。
そう。もうその後食べるであろううどんをもう全部そこで使うみたいな。
なるほどね。
はい。いや、でもうまかったっすよ、やっぱり肉ぶっかけは。
いいなぁ、あれ、うまいよな
ぁ。豚丼食った後でも全然うまい。卵も入れたら。
その肉は牛？
僕は豚。
あ、ほんだ、豚で。
うん。
ご飯っていう炭水化物とうどんっていう炭水化物と。
はい。で、てっちゃんさんとも何度もこれ話し合ってるんですけども。
はい。
そこの、うどんは、むちゃくちゃ量多いんですよ。
うん、おうおう、めっちゃ多いよね。そこで終わるもんね。
豚丼入れてても大丈夫？
そう、丼に、のっしり詰まってる。
おう。うどん伸びてるんじゃなくて、のっしり詰まってる。
そう、のっしり詰まってる。腰のある讃岐うどんがのっしりと。
はぁ、 で、お肉が、こっそり。
お肉をバーって甘辛く炊いたお肉が乗ってて、そこに卵を落としちゃう。
おお。
卵まで落としちゃう。で、もう一つ言ったら、天ぷらもいっちゃうかもしれん。
おー、いいね。
天かすも。
で、レモン。天ぷらと天かす。
レモンも絞る。
レモン絞んの？
はい。
失敗した。
いや、そっかの肉ぶっかけ、綿屋の肉ぶっかけ。あのね、もう皆さんを一人ずつあそこに押し込んでいきたい。
でもみんなそこで終わるよ。
うん、あの、みんなここで終わってもいいって。
そこで始まってそこで終わる。
そう。もう全部終わってもいい。
おお。この終わりに食べる最後のし。
はい。最後のうどんは綿屋の。綿屋の肉ぶっかけで終わっていきたい、
うん、
って思わせる何かがあるのは間違いないですね、
うん、ってその甘辛い味の肉を食べてみたいな
でしょ。でそこの僕いつかの夢なんですけども、
うん、
ダイを食べてみたい。
え、それダイじゃないの？
だからもう豚さんダイとか食べたらもう終わる。
あのね、僕らがそれ散々言ってて、うん、そこであの、うどん、さぬきうどん食い歩きみたいなのが全部終わるよって言ってるサイズって、
うん、
ショーなんですよ。
そう
なの？ショーなん？
はい。
え、な、波があんの？
いや、小中大。で、ハーフサイズある。
ハーフサイズ、何のハーフ、大のハーフサイズ？
ショー
のハーフサイズ。
はい。
ミニミニ。
はい。あの、
はあ、
あの、ショーのハーフサイズで、多分そこらのうどん屋と同じぐらいなんですよ。
うどん余ってんの？
いや、だからそこは、あの、うどんを大盤振る舞いする店っていうことで、もうお昼時とか死ぬほど客来んのね。
はあ、すごいな。
で、大柄はそこで大食べれるっていうのが、ステータスになってるんですよ。
おお、
めっちゃ量多いんですよ、ほんとに。
あ、てっちゃんも言ったんや。
はい。で、ショーで、
うん。
もう、いい、うどん、いいかなって。
あの、炭水化物モンスターになれる。
うん。
はぁ。
炭水化物ポケモンになれる。
わ、行きたいなぁ。
行きたいでしょ。一回、ミャウダーさんと、あの、わたや、行って、あの、
ええ、ショー頼みたいわ。
あの、僕、わたやとか行き始めたときに、身の程も知らずにチューとかっていつも言ってたんですよ。
ああ、やばない。
お、ああ多いな、これって。何回か行って気づいたんですね。多いって。
そう、あの、どこか昔入った食堂が、いつもチュー頼んでも多いね、ご飯。
それどういうこと？いつも中頼んで多いって。多いんでしょ？
二三、二三回行って、
はい。
小頼んだらちょうどいいのに、
はい。
うっかり中頼んだらむっちゃ、大ご飯みたいなのできて、
はい。
そこで大頼むのが怖くて怖くて。
いや、怖いでしょ？だからその中頼んで多かった店で大頼むって、ものすごい勇気いりますよね。
ねえ。
いますね。
大概なんか無難に中ぐらい言っとけば、無難かなって思って、その、自分が持ってた中が大やったり特大やった時の恐怖ってないですか？
ええ。
うん。
基準わからんわ、思って。
うん。いや、もうそんなんで、本当に。まあ、良かったっすよ。いろいろと。夏の香川は良かったし、また、冬、でも冬は、那覇も行きたいね。
冬の那覇。
冬というか、まあ。
行ってほしいですね。
那覇。なはいね。ま、なんか、ポンポン言ってるのは何やろ、ね、
ポンポン言ってる。
あ、パソコンがちょっと調子悪くて。
ああ、そう
再起動繰り返してる。
最後になんか、宮田さんなんか、皆さんに、あ、ちゅうか、まさき愛蔵くんは、この道になったままでしたね。
ああ。
全然忘れてましたけど。
はい。だから、豚尾さんは古谷みなのが嫌いって。
嫌いですね。うん、で、来週はあの、ゴーストバスターズの話とかしたいな。
おー。マシュマロの、マシュマロマンの話。
いや、最近の方。
あ、最近の方。
はい。うん。山田さん、なんか最後に言うこと、 言い残しておくことないですか？
それあの、
はい。
インスタ。
あ、インスタグラム。
インスタを始めました。
インスタグラムになんかあの、ウォーキングの写真も上げてますね。
はい。ミクシーでも上げてるし、ツイッターでも上げてるし。
いや、もう連動
いや、あの、Facebook とインスタを、
はい。
豚を方式で。
あ、連動
させて。連動させて。
はい。
で、ミクシーも上げるってやっても、ミクシー1個も上がれん。
もうミクシーよろしい
やん。一応ミクシーは日記で。
はい。
あの、だいたい基本は2日に1回歩いてるんで。
はい。うん。
だあの、二日空くってことはなくて、
あ
の、二日連続で歩いても二日空くってことはないように。
ああ、なかなかいい感じのルールですね。
はい。で、今日、初めて走りました。
やった。
やっと。
やっと。
やめえや。
どう死ぬかと思う。
いや、だからやめて、走って死ぬよ。
すごい、バテバテなって。
いや、本当に走ったら死ぬよ。
あの、目標地、はい。あそこまで走ろうまで決めて、走ったら、目標地点着く、もう、前にもう諦めましたね。無理や、思って。
いや、あの、宮田さん、心臓に負担かかるからやめといた方がいいよ。
はい。
走るのだけは。
でも、
ウォーキング慣れてきたら走ろうとかって思っちゃうんですよ。
ねえ。
思いがちなんですよ。
もうでも、あの、なんとかね、こう、絞って、
はい。はい、
で、とりあえず腹筋とか腕立てが2万回ずつできるように、目に出して、
はい。はい。
じゃあ走らん方がいいですよ。腕立てと腹筋やった方がいいですよ。
その、30分走ったり歩いたりしたら、
はい。
効果が出るんちゃいますの？
何も出ないですよ。
あ、そうなんや。
だって、みんな年取って走ったら膝壊して死にますからね、そのまま。
おぉ。
でもね、30分走ったらね、ご飯、なんかあの、一膳分のカロリー消費みたいなことを言われる。
おー。そっか。僕が、僕今、そのウォーキングでだいたい1万8000歩ぐらい歩いてるんですよ。
はい。
はい。
だそれで、
何キロなんですか、往復で。
11キロですね。
かなり走、っていうか走りです。
そうです。
まあウォーキング。
まだ、ウォーキングで。だ最終的にはその11キロを全速力で走って、
やめろや。ほんまやめて。早死にするよ。
うん。
早走りしてるよ。一気に急いでさ。
心臓相当弱ってるんやから、あの、
はい、
そんなにあのね、あの、急いで負担かけたら死にますよ。
そうですね。まあ、とりあえずウォーキングと、はい、で、腕立て、腹筋、スクワットができるように。
はい。
頑張ります。
はい、スクワットするのか。心臓バクバクなるけど。てっちゃんさんなんかさ、言い残したことは
いっぱいあります。
来週の予告とかは、
うん、映画の話もだし、宮崎の話も言えてないし。
え、宮崎の話まだ言えてないの？
言えてないな、まだ序章だな。
なんで言わへんかった
。え、でも豚さんの話も聞きたかったしね。
うん、
じゃあ、まあそういうことで、また、
はい、
来週。宮崎さんほんまにいいんですね。
僕は、あと、あの、最後に、あの、はい、シビル王は、
はい、
キャプテンアメリカがわがまますぎる。
なんでやねん、もういい加減にして。
僕、4回くらい見て、やっとわかりました。
ほんじゃ、まあ、来週、さよなら。
はい、来週、盾を置いていけ。父が作ったものだ。